に対する神の御目的。話大城つくし。
おはようございます。今年2018年も早もう2ヶ月と10日が過ぎましたね。時の過ぎゆくのが早くて、早く感じられます。年のせいでしょうかね。本題に入る前に画像を見てみましょう。これは猫なんですけれど、同じような猫ですね。これはうちで飼っている3匹の猫たちです。まあ、同居している3匹の猫たちなんですが、猫たちのトイレ状況写真です。ちなみにトイレ掃除係は私です。3匹となると掃除も大変です。掃除が済んだかと思えば、次の猫がやってくる様で、キリがありません。猫が主人で、私はしもべみたいに猫に使われています。この猫たちにトイレ掃除のありがたさを少しでも分かれというのも無理な話ですね。人間の世話をしている天の神様も人間に対してそういう気持ちかなと、このことからよく考えさせられます。神様にもっと感謝しなければと学ばせてもらっています。時たま悪さをしますが、猫の寝姿やあどけない様を見て癒されることも多くあります。トイレットペーパーが被害に遭っています。爪で引っかいて遊んでいるんです。目を離していると何をしでかすかわかりません。やってほしくないことを行い、遠慮も迷惑もありません。ご覧の通り、ひどい様です。ちなみに猫の名前は、黒がミミーと、白がリリー、で、茶が、ツラという名前がついているんですね。そういう3匹と同居しています。しつけのある犬などは叱られると遠慮する。しつけると盲導犬のような品性のある動物になることを家の猫にも期待して願っています。人間も神様のご目的にかなうようにしつけられる必要があり、人類に対する神のご目的、まあサブタイトル、人生の真の目的としたんですが、を学ぶことは重要です。前置きが長くなりました。本朝は人類に対する神のご目的、サブタイトル、は人生の真の目的のテーマで皆さんと一緒に詳しく見ていきたいと思います。なぜこのテーマにしたのか、第一コリント9の25に、 しかし、すべて、教義をする者は何事にも節制をする。彼らは、朽ちる冠を得るためにそうするが、私たちは、朽ちない冠を得るためにそうするのである。コリント9の26には、1の9の26には、そこで私たちは目標のはっきりしない走り方をせず、空を打つような検討はしないとあります。信仰生活も道を誤ることなく進むには、目標をはっきりさせる必要があります。神の言葉である聖書は、私たちが本当の意味で生きていく道を教えます。聖書は人間が神によって作られたものであり、その生涯には神の計画と目的があると教えています。どんな仕事をするかは与えられた能力によりますが、その仕事を通して神と人とに奉仕することは全ての人に共通な人生の目的です。またそこには本当の生きがいを感じるように人間は作られているのです。その共通な人生の目的を知ることは重要だと思うからこのテーマにしたのであります。ここに、表を挙げていますが、人間的な目的というのは、賛美歌のキリストには変えられませんという歌詞の中にも、一つ世の宝、富、世の楽しみ、世の誉れ、有名な人になること、人の褒めることはいかに美しいもの、一般的に考えられる、中にはお金のためや食べるため、結婚するため、金メダルをオリンピックが、行われ、最近ありましたけれど、金メダルのためや、またその他のことが考えられます。表題が違うだけで、内容としては同じものも挙げておりますね。まず、修法にも載せましたけれど、教育からちょっと、目を通していきたいと思います。教育の4ページに、アダムが創造主の御手によって作られたとき、彼の肉体と知能と霊性は神の御形を備えていました。神は自分の形に人を創造されたと記されている。神のご目的は人が長く生きれば生きるほど、ますますはっきりと神の御形を表すこと、すなわちなお一層明らかに創造主の栄光を反映することであった。人間のあらゆる才能は発達することが可能であって、それらの才能の能力と活力は絶えず増大することになっていた。そうした才能を働かせるためには、広い機会が与えられ、研究のために輝かしい分野が開かれていた。目に見える宇宙の神秘、すなわち知識の全きものの屈指見業が人の研究を招いていた。創造主と顔を合わせて心と心の交わりをすることがアダムの尊い特権であった。もし彼が神への忠誠心を変えなかったなら、この特権は永久に彼のものとなったであろう。彼は永遠にわたって絶えず知識の新しい宝を手に入れ、幸福の新しい泉を見出し、神の知恵と力と愛についていよいよ明らかな 概念を持ち続けたであろう。アダムは創造された目的を十分に果たせば果たすほど、創造主の栄光はますますはっきり反映されたであろう。4ページから5ページ、そして、しかし、罪のため、不従順のために、この特権は失われた。罪のために、神の御子たちは傷つけられ、ほとんど消えてなくなるばかりとなった。人の体力は弱くなり、知的な能力は低下し、霊的な目は曇った。人間は死ななければならない身となった。しかし、人類は、望みのない状態のまま捨てておかれなかった。限りない愛と憐れみによって救いの計画が立てられ、命の猶予が与えられたのである。教育の5ページ、人類を創造された神のご目的が実現されるように、人の中に創造主の御子たちを回復し、人を創造当初の完全な姿に戻し、知、徳、体の発達を促すこと、これが救済の働きとなるべきであった。これが教育の目的であり、人生の大目的であると、言われているわけですね。私たちセブンスデーアドベンチストの学校である三育の学校はこれを目的にしていますよね。知徳体の発達を促すという教育方針に沿って、教育を行っているんですね。それがまた人生の大目的でもあるわけですね。聖書をまず見ていきましょう。エレミア29の11に、主は言われる。私があなた方に対して抱いている計画は私が知っている。それは災いを与えようというのではなく、平安を与えようとするものであり、あなた方に将来を与え、希望を与えようとするものである。また、伝道の書12の13節には、ことの帰するところは、すべて言われた。すなわち、神を恐れ、その命令を守れ、これはすべての人の本分である。イザヤ43の7節には、すべて我が名をもって唱えられるものを来させよ。私は彼らを我が栄光のために創造し、これを作り、これを仕立てた。イザヤ43の21節には、この民は我が誉れを述べさせるため、私が自分のために作ったのである。そして、スタディバイブルの900の1242ページ、エレン・G・ホワイト仲介に、ゼカリア2の6から9の仲介があります。あまり聞かれなかった訴えということで、この感動的な訴えにわずかの反応しかなかったと考えるのは、なんと悲しいことか。バビロンから逃れようというこの懇願が聞き入れられていたら、モルデカイとエステルのあの試練の時代におけるユダヤ人の状況はどんなに違っていたことだろう。ミニストリーオブヒーリングの、これも修法に載せてありますけれど、174ページから175ページにかけて、人生における最も良いものということで、人間は人生の真の目的をほとんど理解していない。きらびやかな外観に魅力されている。世俗的に 卓越することを熱心に求め、そのために人生の真の目的が犠牲にされる。人生における最善のもの、すなわち単純、正直、真実、純潔、高潔などは金銭では売買できないものである。それは学者にも無知な者にも、また地位の高い政治家にも、貧しい労働者にも自由に得られる。神は富める者も貧しい者も一様に楽しむことができる喜び、純潔な思想を養い、無数の行動をするときに起こる喜び、また同情のある言葉を語り、親切な行いをすることによって生ずる喜びをすべての人のために備えておられるからである。こうした奉仕をする人からは、キリストの光が輝き入れ、多くの影で暗くなった人生を明るくすることができるとあります。また、実物教訓、キリストの実物教訓300ページには、キリストに従う者は奉仕をするためにあがなわれた。主は奉仕が人生の真の目的であることを教えになった。キリストご自身が勤労者であられて、彼に従うすべての者に神と人類に仕えるという奉仕の法則をお与えになる。ここでキリストは彼らがこれまで考えもしなかったところの人生に対する高尚な見方をお示しになった。キリストの同じ実物教訓の300ページですけれど、他のための奉仕に生きるということは、人をキリストに結合させる。奉仕の法則が私たちを神と同胞とに結びつける鎖となるのであるとあります。301ページには、すべての人は天の永遠の計画の中に自分の占めるべき場所があるのである。誰でも魂を救うためにキリストと協力して働かなければならない。天の住居の中に私たちの場所が確実に用意されているのと同じように、私たちがこの地上で神のために働くべき場所が定められているのである。ここで、また、最初のこの表に挙げたに結婚のことも、まあ、予的に結婚のために私たちは生きているんだろうかということも、まあ、考えてみないといけないことなんですけれど、まあ、結婚のことについてですね、ちょっと見てみましょうね。アドベンチストホームの99ページには、夫と妻に対する神の目的、神は男から女を作られた。それは女が男の伴侶となり、助け手となり、彼と一体となって彼を慰め、励まし、祝福し、その代わりに男が女の力強い助け手となるためであった。清い目的、すなわち夫は女性の心の純粋な愛情を得るため、妻は夫の品性を和らげ、向上させて、完全なものとするために、結婚関係に入る者は彼らに対する神の目的を成就している。 同じ99ページに、キリストはこの制度を破壊するためではなく、本来の高さと清らかさに回復するために来られた。キリストは神の道徳的な御形を人間の中に回復するために来られ、そして結婚関係を是認することが、から彼の働きを開始されたとあります。アダムの助け手として、エヴァを与えられたお方が結婚の祝いの席上で、最初の奇跡を行われた。これはカナの婚宴というところですね。友人や親族が喜び合っていた祝いの場所で、キリストは公の伝道を開始されたのである。こうして、キリストは婚姻を是認し、御自ら制定された制度として認められた。キリストは男女が清い結婚によって結ばれ、天の家族の一員として認められるような立派な家庭を育て上げるようにお定めになったとあります。人生の全ての関係は一時的なものであるという事実は、私たちの全ての言葉や行いを改めさせる力とならなければならない。ノアの時代の結婚が神の前に罪とされたのは、正しく用いた場合、それ自体何の罪もなかった。愛情が無節操で限度を超えていたからであった。今日の世界には結婚について、まだ結婚関係そのものについて心を奪われて自らの魂を失っている者が大勢いるとあります。同じ124から125に、結婚関係は神聖なものである。しかしこの大敗した時代において、それはあらゆる種類の悪徳を網羅している。洪水前の結婚はその行われた方法のために罪とみなされた。それと同様に今日もそれは悪用されて、今や終わりの時代の印の一つになっているとあります。結婚の神聖な性質と要求とが理解されているとき、この時代においては、これは、この時代においてもこれは天に是認される、そういう結婚は、当事者たちを幸福にし、神に栄光をもたらす、ということなんですね。まあ、結婚のことについて見てきたんですけれど、また、イエス様は、復活するときにですね、このパリサイ人やサドカイ人は復活ということを信じていなかったんですね。パリサイ人は復活を信じていた。で、このイエス様に質問をこのサドカイ人がしたんですね。その時の質問に対して、各時代の希望第3巻54ページに、彼らの、この夫に、ご主人が亡くなって、この妻が何回も変わったというわけで、この妻に対してこのご主人が死んでいって、何回もこの女の人が結婚していって、じゃあ復活したら誰がその夫になりますかというような質問だったですよね。まあ、そういうことが各自の希望にあって、第3巻の54ページに、彼らの質問に答えて、イエスは大聖の生活の幕を開かれた。復活の時に、彼らは目取ったり、 嫁いだりすることはない。彼らは天にいる御使いのようなものであると主は言われた。マタイ 22-30。 他にもこのスタディバイブルを見るとマルコだったかな、そこにも同じような御言葉がありますね。主はサドカイ人の信念が間違っていることをお示しになった。彼らの前提が間違っているのであったということなんですね。あなた方がそんな思い違いをしているのは聖書も神の力も知らないからではないかと主は付け加えられた。マルコ 12-24。 主はパリサイ人がを非難された時のようにサドカイ人を偽善者呼ばわりしないで彼らの信念の間違いを示されたんですね。まあ、この、前提が間違っと、もうその結果も全て間違ってしまうんですね。あ、天国ではだから、嫁いだり、ここにあるように、私たちは御使いのようなものであると。目取ったり、嫁いだりすることはないと言われてるんですね。まあ、天ではどうなるかは、本当に言ってみないとわからないんですけれど、このようなことが書かれているわけですね。この、長寿の心得という、この茶碗を皆さんもよく知ってると思うんですけどね。この茶碗に、この面白いことが書いてありますよね。皆さんもよくね、ご存知の、詩だと思うんですけど。長寿の心得。人生は60より70歳にしてお迎え来るときは仕事中と言えと。80歳にしてお迎え来るときはまだまだ早いと言え。そして90歳にしてお迎え来るときは左様せかさずとも良いと言え。100歳にしてお迎え来るときは良い時節を見てこちらからぼつぼつ行くと言え。123歳。私たちは120歳健康であればって聖書に教えていますよね。この歌では123、123ってなってますね。123歳にしてお迎え来るときは長寿の会と相談してからと言え、と言ってるんですね。これは、この長寿の喜び年金友の会という、この茶碗の中からね、取ったんですけどね。この歌は、長寿を全うするための心得であるわけです。が、たとえ長寿を全うしたとしても、人生の真の目的がわからなければ、まあ、虚しい人生に終わってしまうでしょうね。今度はもうあと随分もう早く終わりそうですね、皆さん。今日はまあ早くご飯が食べられると思います。先駆者が残したこの言葉に目を通してみたいと思いますね。内村鑑三先生ね、1861年から1930年、キリストの教思想家、文学者、伝道者、また聖書学者って言われていますね。彼が人生の目的は神を知ることにある。観難がもしこの目的を達するために必要であるならば、観難は決して罪禍ではない、恩恵である。そして、私の全生涯の目的は、神を見、彼を 私のものとすることにある。その他ではない。一日は、尊い一生である。尊い一生である。これを空費。空費してはならない。してはならない。空費というのは無駄に使うということですよね。アルバート・シュバイツァ、1875年から1965年、ドイツ出身、フランスの神学者、哲学者、医者、オルガニストでもあり、また音楽学者でもあり、密林の聖者とかを作曲したものですかね。バイオリンもよく弾いたと言いますね。それは鈴木バイオリンの鈴木先生が、シュバイツァーのところに下宿したことがあったということもね、前に本で読んだことがありましたけどね、そういう音楽家でもあったわけですね。このシュバイツァーが、人生の目的は奉仕であり、慈悲と他者を助ける強い意志を示すことである。証の御を読んできましたけど、この人生の目的は、奉仕であるということも、今、私たち目通してきましたね。シュバイツァーもそのことを悟っていたようですね。C.T. スダットであまり聞かないんですけど、1862年から1931年、英国のケンブリッジ大学の有名なクリケット選手、世界の50カ国へ約1400名の宣教師を派遣しているという世界福音伝道団の創設者。彼が残した、歌に、一度、よく皆さんご存知だと思いますね。一度限りの人生、すぐに過ぎ去る。キリストのためにしたことだけがいつまでも残ると言っていますね。皆さんもよくご存知のこの人生の時計というのがありますね。人生の時計は一度しかネジを巻かない。その針がいつ止まるか、遅れるか、それとももっと早くか、誰も知らない。今だけがあなたの時間だ。生きよ、愛せよ、そして心を尽くして働け。明日があると思ってはならない。なぜならその時、人生の針は止まっているかもしれないから。これは、ヨーロッパに伝わる作者不明の歌です。自分の人生を素晴らしいものにするために、これから一日一日を積み重ねていこうと希望に燃えている人たちに、人生の針は明日にも止まるかもしれないというのはショッキングなことかもしれません。しかし、これが人生の現実です。人間は特に若い時には、明日に命がなくなるということは全く考えず、永遠に続くものと思っています。それだからこそ希望を持って生きていくことができるわけですが、反面、それは命の大切さを見失うことにもなるのです。命には限りがあるのです。それも一度だけです。一日一日を全力で悔いなく生きることが大切なのです。これは文明出版社の仕事の記録帳よりということですけれど、皆さんがよくご存知の、時間がまだあるようですね。これにはパワーポイントにはちょっと載せなかったんですけれど、 ヘレン・ケラ、1880年から1968年、米国教育家社会福祉事業家。彼女が言ってるのは、人生の目的とは、富を得ることではなく、愛、幸福、喜んでする労働を含めた各自の生活にあると。そして、人生とは、ワクワクするビジネスである。他者のために生きるとき、人生は最もワクワクすると彼女は言っていますね。まあ、他にこういった聖書の関して述べた、この先の人たちの分もたくさんあるんですけれど、とパワーポイントに載けてなかったんですけどね。この先駆者たちが残した言葉に、こういうのが面白いことがありました。ちょっとパンポイントにね、載せなかったんですが、このG. キャンベル・モルガンというこの英国の牧師がいます。パワーポイントに載っけてなくてすみません。1863年から1945年の方ですが、その方がですね、聖書は講談で朗読する時の速度まで読めば、創世記1章から黙示録22章まで7時間しかかかりませんって。78時間。3日ぐらいですか。78時間ぐらいしかかからないそうです。だから、それやってみるといいですね。で、まあ、さっきの表に、このお金持ちになること、富を得るということのことも挙げたんですけどね。まあ、記録、金メダルとか得るということもね、挙げたんですけど、カール・ルイスというのがいましたね。この陸上選手で、米国のね、1961年から彼は生まれたんですけど、オリンピックのメダルの喜びも、イエス様との信頼関係の前には色褪せする。陸上の記録などすべて地上の出来事と同じように消え去るものだ。しかし、イエス様のとの関係は消滅しないと言っています。カール・ルイスもクリスチャンだったんでしょうね。まあ他にもね、いろんな言葉が挙げられていますけどね、特にジョン・D. ロックヘラー、非常にも富豪ですよね。彼が残した言葉があります。この、私のお金を稼ぐ才能は、何百万もの富を築いたが、私はそれに、で、幸せを得ることはできなかったと言っていますね。私のお金を捧ぐ才能は、神様からいただいた賜物であると信じています。このように素晴らしい神様の賜物を受けているのですから、お金を稼いでそれをまた増やして得たお金を主の御心に従って用いることが私の使命であると考えているのですと。そして、思うに快楽にふける人ほど快楽からは遠いものでありますというようなことをね、残しています。私たちも終わらなくちゃいけないんですけど、この教育の、私たちはこの今、この天の至聖所でイエス様が取りなしている時代にいますよね。そして罪の除去のためにイエス様は天の至聖所において取りなししておられるんですけれど、これは6000年にわたり人類の堕落とこの惑星の破滅をもたらしてきたサタンのデモンストレーションの後、14万4000は宇宙に対し神の力と栄光のデモンストレーションをするとあります。これが私たちの対するまた人生の目的でもあると考えられますね。 ベリマリアン・ベリーさんが、これは生き残る人々に7つの災害を生き残る人々という書物に書いてあることですけれど、宇宙または最後の7つの災害は、聖霊の抑制が悪人たちと悪霊から取り除かれた時のサタンの悪意のデモンストレーションであると知る必要がある。彼らはサタンが自分に従う者にも惑星自体の 何をするかを見るであろう。彼らは彼がこの地球に対してする彼の活動の中に、彼が抑制されなくなると彼らの惑星に対してどんなことをするつもりかがわかるであろうと。そしてサタンのやることが暴露されるんですね。そして私たちのなすべき分は、結論として1844年以来残りの民の運命は決して変わっていない。神は罪の除去に彼らを備えるために残りの民を起こされた。幾世紀の間、ほとんど全てのクリスチャンが忠実に日曜日を守っていた時は、無知が支配していたので、神は彼らの無知を見逃しておられた。しかし、神の実会に調和するようになった者だけが、最後にシミもシワもない教会をデモンストレーションするとありました。最後になりますけど、教育には、この人の性質のことが教育の21ページにあります。人の性質には悪への傾向、すなわち自分だけでは抵抗し得ない一つの力が働いている。この力に抵抗し、魂の奥底に唯一の価値をが感じている理想を達成するためには、ただ一つの力に助けを求めてすがるより他に道はない。その力とはキリストであると。この力と協力することが人にとって最大の必要である。すべての教育の働きにおいて、この協力が最高の目標ではないだろうかと言っていますね。そして、今はもう大総統の時代なんですけど、大総統の39章、大いなる悩みの時というところに、の624ページには、主は我々の前に、我々が選ぶ安易で楽しく追われる道ではなくて、人生の真の目的を常に置かれると言ってますね。最後になりますけれど、これがまあ結論となると思うんですけれど、これもパワーポイントにちょっと載せることができなかったんですが、教育の8ページには、最高の理想というところがあります。神がそのうちにお望みになる理想は、人間の考えの及ばないほど高いものである。神のようになること。すなわち、神の御形に見ることが到達しなければならないゴールであるというんですね。すごいことだと皆さん思いませんか？神の御形に見ることが神のようになること。それが到達しなければならないゴールであると。すごい驚嘆すべき言葉ですね。本当に私たちは初めに見せた猫じゃないんですけど、本当に神様のことを本当に分かって、この人生に私たちが本当に人生のこの目的、人類に対するこの神の目的を知ることによってですね、無駄に時間を過ごさないように、そして本当に、まっすぐにですね、もう近道していかないと本当にもう私たちには 時間がもうあとわずかしかねないと、この預言者は私たちに述べていますよね。はい、これで以上ですけれど、それではご起立して、終わりの賛美歌、賛美歌の、あ、賛美歌じゃない、契約の2時の65番、こちらのテーマソングとなっていますね。それではご起立くださいまして賛美いたしましょう。 天のお父様、人類に対する神のご目的、御目的を見てまいりました。私たちがそのイエス様のその御心に応答して、それに応えうるものとなれますように、そして神のようになること、すなわち神の御形に似ることが、到達しなければならないゴールであると言われています。本当に感謝です。私たちがその愛に応答するものとなれますように、集っています。また今日共にこうして礼拝しました。それぞれ心の願いを神様ご存知です。健康を支え、霊的にも豊かにまた祝福し、この今歌いました賛美歌、にありますように、イエス様のおいでに十分な備えをすることができますように、どうぞ豊かな祝福がありますよ。感謝して救い主イエス様の御名によってお祈りをいたします。
以上をもちまして、本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は、三重の使命または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくはDVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡今帰仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー、電話0980-56-2783、電話0980-56-2783、ファクシミリ0980-56-2881、ファクシミリ0980-56-2881。E メールアドレス contact@srministry.com。 なお、説教 CD の内容はホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。